第一テサロニケ人への手紙2章1節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼の最初の手紙であり、また新約聖書で最も早い時期に書かれたものだと考えられています。彼がこの町を訪れたのは彼の第二次伝道旅行の時でした。彼は町に入るといつもしているようにユダヤ人街道で教えるわけですが、大抵ユダヤ人はどこに行っていても男が10名集まればすぐに街道を建てたわけで、このテサロニケにも少なくとも10人のユダヤ人がいたということですね。でパウロはそこで聖書を3週間にわたって教えました。その時できたのが私たちが今学んでますテサロニケの教会なんですね。ところがユダヤ人たちの妬みによって騒動となって、パウロはこの町を去らなければなりませんでした。その後ベレアに行き、そこにシラスとテモテを残してパウロは一人でアテネへ行き、後で二人と合流するわけですが、しかし彼は生まれたばかりの教会信仰を持ち始めの人たちのことが心配で、彼らの信仰を励ますためテモテを使わしたわけですね。それから彼はコリントの町へ行って、そこでテモテが来るのを待ってて、そのテモテが帰ってきて彼らの教会の報告をしたわけです。前回学んだ一章においてパウロは、テモテから彼らの報告を聞いて、彼らのこの信仰が働いている、ただ信じただけではなく、その信じた結果として行いがあることを見て彼は神に感謝し、そして信じただけではなく信仰が働いているだけではなく、この愛を実践している、神を愛することは当然のことですが、信仰の仲間を愛している、牢獄している姿を聞いて彼は感謝し、さらにイエス様が再び戻ってこられる、そのような彼らが忍耐を持って苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を聞いていること、そのことを聞いて感謝したわけですね。パウロたちと使徒に習うものとなってたのがテサロニケの人たちで、全ての信者の模範に彼らはなってたわけです。で今日の箇所でパウロはテサロニケの教会に対してどのように伝えたかを説明しています。というのもパウロがこのテサロニケを去った後にですね、彼のことをこの迫害した人たちが非難を、すごい今エコー入りましたねはい、失礼しました。大丈夫ですか？今お風呂に入ってる状態なんですけどはい、今日は那覇マラソンがあって、私の家のすぐ近くの大沼公園スタートしましたけども、何万人しようか、とてもたくさんの人たちが一斉にスタート前で準備をしていたわけですが、今ゴールを目指して彼らは、スタートを切って、途中あたりでしょうか、私たちも信仰を持ってそこで終わりではなく、ゴールを目指して、今大丈夫ですか？エコーも終わりましたので、私たちもゴールを目指して今走っているわけで、共に、さあ戻りましょう。どこでしたっけ？パウロが去った後ですね、彼の働きに対して、また彼の人格に対して非難、中傷する人たちがいたから、彼は説明するわけなんですね。で、パウロが福音のためにどのように人々に教会に伝えたか、今日のところで彼は書いてますので、そのことを一緒に学んでいきたいと思います。2章の1節と2節、まずそこを一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。2節、ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。先ほど述べたように、パウロがこの町を去らなければならなかった理由は迫害によってでした。しかし彼が去った後、彼のことを非難中傷する人たちがいたわけです。おそらくこう言っていたことだろうと思われますね。パウロはこの町をこんなに早く去るなんてありえない、なんで早く去っていくんだ、きっとあなた方のことを愛していないからだよ、8節の後で説明しますけど、そのことを言ってたのかもしれませんね。また1節にあるように、パウロの働きっていうのは無駄なんだよね、身がない、 で、それに対してパウロは書き始めているわけですね。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではなかった。ちゃんと実がありましたね。働きの実がありました。興味深いことに、パウロはここであなた方が知っている通りっていうふうに、これ何度も使い始めるんです。例えば2節見ると、ご承知のようにって。で、11節まで彼は数回この言葉を使うわけです。あなた方が知っている通り、パウロのことを悪く言う人たちがいます。しかし、あなた方が知っている通り、私がどういうものか知ってますよね。パウロの働きは無駄であるという人たちがいます。しかし、あなた方は私の働きがどういうものだったか、またどのような実を結んでいるか知ってますよね。何度も何度も知ってますよね、あなた方はと使います。で、テサロニキの人たちはパウロがどういう人か、またどのように彼らに仕えてきたかを知っていました。で、彼がこの町に来た時に、ピリピの町で鞭打たれた後であったわけですね。ここを見ると、2節見ると、恥ずかしめを受けたっていうのは、取り調べもせずに不当に鞭打たれたっていう。彼は福音のゆえに、ピリピの町で不当に鞭打たれ、精神的な苦痛と肉体的な苦痛を負ったわけです。その後、テサロニケの町にやってきたわけですが、まだその生傷が痛々しい状態であったことでしょうね。そして、この町においても激しい迫害にあって、町を去らなければならなかったわけで、しかし、その働きっていうのは無駄ではなかった。ちゃんと身代わり、ちゃんとここの人たちが救われて、救われただけではなく、前回学んだように、その信仰の働きがあり、愛の労苦があり、イエス様が再び来られるという、そのような希望を持って信仰を固く保っていた。教会が存続していたからですね。パウロは激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りましたと言っています。激しい苦闘の中で大胆に語った。なんで語ることができたんでしょうか。ああ、パウロはきっと生まれつき、強い精神の持ち主なんだ。私たちはそのように、パウロの手紙を読んでると、かなり激しい男だなっていう印象を持つわけですが、でも彼自身はそうは言ってないわけですね。彼は何度か落胆したことを手紙の中で書いているわけです。例えば、開かなくて結構ですが、第一コリントの2章の3節で彼はこう書いてるんですね。あなた方と一緒にいた時の私は、弱く恐れおののいていました。また、第二コリントの7章5節ではこう言ってるんです。マケドニアに来た時、着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみによって外には戦い、内には恐れがありました。パウロも私たちと同じ人間だったようです。彼は特別な人ではなく、自分の弱さを感じることもあったし、迫害にあって、また困難にあって、弱さを感じながら恐れることもあったようです。しかし、どんな苦難の中にあっても、仮に一時的に落胆したとしても、神によって彼は勇気づけられ、神によって力が与えられたわけですね。で、ここでも彼は2節において、大胆に福音が語られたのは神によってと言っているわけです。また有名なピリピの4章13節では、私は私を強くしてくださる方によって、何でした、どんなことでもできるのです。どうぞ覚えてください、ピリピの4の13節。さらにエペソの6章の10節ではこう言ってます。主にあって、その大胆な力によって強められなさい。このようにパウロの力の根源、源は神にあったわけです。彼の力にあったのではなく、彼の内に働く神の力によって何でもすることができたわけですね。3節、 私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちの勧めというのはパウロが述べ伝えた福音のこと、福音の宣教のことです。パウロの反対者たちはこう言ってたわけですね。ここに書いてあるパウロの伝える福音というのは迷いから出てるんだよ、不純な心でやってるんだよ、そして人々を騙してる、そのように非難中傷していたようです。で、彼らはパウロを迫害しました。でも彼自身をどんな攻撃しても敵はもうパウロ自身をどんな攻撃しても効果ないな。それで直接効果ないんであれば今度何をするかっていうと、彼の周りの人たちを責めるわけですね。で、パウロの評判を落としていく、信用を落としていく、疑いを持たしていく。パウロの信用が落ちると彼の働きが否定されると、どういうことになるかっていうと、神の福音が否定されることになるわけです。パウロがもし嘘つきであれば、信用できないのであれば、いくら彼がいいことを話したとしてもそれは信用ならないことになる。いくら神の言葉を伝えても彼自身が信用を置けないわけですから、人々が信じるはずはないわけですよね。それでパウロはここで弁明するわけです。自分を守るためではなく、福音の真実さを守るためですね。第一に、彼を非難する者は迷い、彼は迷いから出てそれを伝えていると言ったわけですが、彼は迷いからその福音は出たわけではないということ。迷いっていうのは間違っているとか真実でないっていう意味ですね。パウロが述べ伝えた福音は彼が勝手に考え出した作り話ではなかったわけです。ガラテヤの1章の11節12節で、彼はここも開かなくて結構ですね、何度も開いているところです。彼はこう言ってますね。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。彼は誰かからそれを教えられたわけではなく、イエス様から直接啓示によって教えられた。で、パウロの述べ伝えた福音は真理から迷っている状態ではなく、神から出た真実なものであったわけです。真実なもの、また決して旧約聖書の教えからずれるものではなく、旧約聖書に基づく教えであったわけですね。ですから彼は確信を持って大胆に神の言葉を語ることができた。第二に、パウロが福音を述べ伝えた動機、それは彼らが言うように不純な心から出たものではなかった。で、ここで言う不純な心というのは性的な汚れを含む内容なんですね。と言いますのは、当時のギリシャの宗教には彼らの神々、存在しないものですが、自分たちで神々を作って、そしてそこに宗教的な指導者がいるわけで、神に近い存在として人々はその人を崇めるような立場に置くわけですね。そして神に近いわけですから、神に近づくためにその指導者と性的な関係を持つことによって一つになって力づけるっていう間違った考えがあった。エペソの手紙で学んだように、その神殿においても千人の巫女さんたちが雇われていたわけですが、神殿娼婦がいたのもそのような理由からであったわけですよね。で、パウロの反対者たちはパウロもそのようなものであると中傷していたわけです。しかし彼はそのようなものではありませんでした。その点でも誠実であったわけです。ですから神は彼を用いることができたわけです。第3に、パウロが福音を述べ伝えた方法、それは騙し事によるものではありませんでした。騙し事っていうのは罠とか企みっていう意味があります。で、魚を釣るときに、この釣り針がありますよね。で、釣り針に餌をつけて、その釣るわけですが、そのような意味としても使われた言葉なんです。で、パウロは何かその餌をつけてですね、 人々を信じさせようなんていうことはなかった。福音プラス彼は人間の知恵を何か加えるとか、福音信仰プラス立法の用意を行いとか、神秘的な体験とか禁欲などを付け加えることはなかった。また信じたら必ず繁栄するよとか、現代の神学にはそのような教えがたくさん織り込まれてくるわけです。また信じたら病気が必ず治るとか、そのように信じさせるための何か餌をつけることはなかった。確かに神を信じたら祝福はありますし、神を信じたら病の癒しもありますが、それは餌ではないわけです。結果としてはそういうことも起こりますが、じゃあ起こらなかったら神は真実でないのか、決してそういうことではないわけですね。パウロは第二コリントの2章の17節でこう言っています。私たち多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、何かを混ぜるようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですと言っています。彼は福音をシンプルに述べ伝えました。彼の述べ伝えた福音の内容は何でしたか。第一コリントの15章で彼は言ってますよね。福音とはキリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして葬られたこと、聖書の示す通りに3日目によみがえられたことですと彼は伝えたわけで、このキリストを信じる信仰によって誰でも救われる、これが神の福音、良い知らせであるわけですね。で、テサロニケの人たちはこの福音を、良い知らせをパウロから聞きました。そして自分の罪を悔い改め、キリストを信じて救われたわけですね。その結果として生活が変えられたわけです。4節、私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。パウロは神を喜ばせようとして福音を語りました。決して人々を喜ばせる、人々の関心を得るために、自分に人々を引き寄せるために彼はそうしたわけではなかった。神を喜ばせようとして、で彼は自分でなりたくて、実を言うとキリストの使徒になったわけではないわけです。目指してたわけではないんですね。彼が目指してたのはクリスチャンを根絶する運動だった。以前はクリスチャンを迫害するものでした。捕まえては牢に入れること、そして殺すことに賛成したのがこのパウロだった。そしてその熱心さは国内にとどまらず、国外にまで彼は出向いていってダマスコの町に向かうわけですが、真昼頃太陽よりも眩しい光が天から差して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、彼が主よあなたはどなたですか、そのように聞くと天から声があり、私はあなたが迫害しているイエスである。このように復活の主イエスキリストが彼に特別に現れてくださり、改心したわけですね。そして異邦人の使徒として神によって召されたわけなんです。使徒の9章、そして26章で私たちはそのことをすでに学びましたね。パウロは神によってテストされ、神によって認められ、そして神の福音を委ねられたわけなんです。その委ねられたものとして、召されたものにふさわしく心をお調べになる、面白い表現ですね。心をお調べになる、神を喜ばせようとして語るのです。心を調べる、神様は私たちの心の深い部分まで全てご存知であるという意味ですね。 私たちは他の人の心の中まで知ることはできません。その人の表情とか態度とか、それが言葉に出た時に、行いに出た時に、ああどういうことを思っているのかなっていうことが分かるわけで、内側は誰も分からないわけですよね。時々自分でさえも自分の心が分からないっていうか、深い部分まで私たちは分からない時があるわけです。しかし神は私たちの深い部分までご存知であるという。私たちの動機や何を考え、何を思い、何をしようとしておられるのか。私たちは言葉が発せられて初めて、ああ何を考えているのか、自分の考えが、あるいは他の人の考えが分かるわけです。でこの言葉っていうのは内側にある言葉というか、それ思いですよね。思いが形になって見えるように言葉になるわけですが、そのうちにある言葉、思いを神はその思いが出る前にすでに私たちが何を思うかもしているって聖書は書いてありますから、不思議ですよね。私たちの心を調べられる神。パウロの反対者たちは、パウロは不純な心、そして自分の栄光を求めて人から喜ばれようとしてやってる。でも彼は、私は神に喜ばれようとしてやってる。そしてそのことを神がご存知で、その神は私の心のすべても知っておられる。その神に喜ばせようとして私は語るのですと彼は言っているわけです。五節、ご存知の通り、また出ましたね。あなた方が知っている通り、ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。へつらいとは、相手から何か自分の利益になるようなことを得ようとして褒めることです。何かを得ようとして、ある目的があって、その人のご機嫌取りをするわけですね。おべっか、褒め言葉を使うわけです。で、素直な気持ちで相手を褒めることはへつらいとは言いませんね。パウロの反対者たちは、彼がへつらいの言葉を使っていると非難していたようですが、事実ではありませんでした。パウロは人の徳を高めるために語ったわけです。で、むさぼりというのは、他の人の持っているものを欲しがることです。でここでいう口実は、その本当の意図を隠していることです。ですからむさぼりっていうのは、他の人の持っているものが欲しくて、その口実として、いわゆるその意図は隠しておいて、おべっかを使って自分のものにしようとすること。だからいいことは言ってるけど、実を言うとその裏腹は、腹の内は、腹黒いものがあって、それは奪うためにやってる、パウロはそのようなものなんだよっていうことを非難中傷してたわけですよね。しかし事実は逆でした。彼は人のものを奪うどころか、むしろ与えるものであったわけです。ここは開きましょうか。使徒の働きの20章、今のところ押さえていただいて、少し右側に戻ります。ローマの前が使徒の働きですね。20章はエペソの長老たちをパウロが呼んで、彼らに対して話している記事が書かれているわけですが、まあ17節あたりから読んだ方がよろしいんでしょうが、ちょっと18節から少し読んでみましょうか。彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。ここでも使ってますね。よく知ってますね。知ってますよね。っていう。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、うんぬんとずっと彼の話が続いてですね。そして33節から35節を一緒に読みましょうか。33節一緒にどうぞ、はい。私は人の金銀や衣服をむさぶったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、 私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。まあ、このようにパウロは人のものをむさぶることはなかったわけです。必要なら自分の手で働いて自分の生活のためにそれをするわけです。で、そればかりではなく、必要な人たちがいたらどんどん与えていく、それを受けるより与える方が幸いである。そのように主が言われた通りに、私はそれを与えるものとしてやっています。彼は正直でまた誠実な人でありました。そのことはテサロニケの人たちもよく知っていることでした。そして何よりもパウロはここで神が、さあ戻りますが、神がそのことの証人ですと言っているのです。テサロニケの2章の5節の最後ですね。神がそのことの証人です。神はどのような方ですか？人の心をお調べになる方。私たち表面的な言葉や行いでしか判断できませんが、神は私たちの心の深い部分までも知っておられる。その神が私の証人、あなた方も私の証人でありますが、神ご自身がその証人なんですよということを言ってるわけですね。6節、またキリストの使徒として権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの栄誉を受けようとはしませんでした。パウロの反対者たちは、彼が人からの名誉や自分の利益を求めていると非難中傷していたようです。彼はキリストの使徒でしたから、使徒としての権威や権利を主張しようと思えばそれもできたわけです。しかし人からの名誉とか称賛とか尊敬とか感謝されることを彼は求めるのではなく、神を喜ばせることに彼の関心、彼が求めていることはそこにあった。神を喜ばせる。なぜ神を喜ばせたいんでしょうか？神の好意を得るためではないですね。神の愛を知ったからなんです。彼は以前はクリスチャンたちを迫害し、それが神のためだと思っていた。思い違いをしていた。それでクリスチャンの命を奪っていた。ところが復活のイエス様が彼に現れて、なぜ私の信じる者たちをとイエス様おっしゃらずに、私をなぜ迫害するのか。クリスチャンを、教会を迫害するのはイエス・キリストご自身を痛めているものですね。なぜ私を迫害するのか。で、それによって彼の目から鱗が取れて、神が私を愛してイエス・キリストを十字架につけてくださった。クリスチャンたちはそれを述べ伝えていたわけですが、彼はそれを否定して殺していたわけですが、その私のためにも神は私を愛して御子を使わせてくださった。そのことが彼は分かったわけで、その神の愛を述べ伝えるために見返りを何も期待しない、忠実に福音を述べ伝え、御言葉を彼は教え続けたわけです。7節見ると、それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。パウロは母親がその子供を養い育てるように優しく振る舞ったということ。ここで彼は喜んであなた方に命を与えたいと言ってますが、それはちょうど 母親が子供のためであれば何でもしたいと思うのと同じ心ですね。本当に母親っていうのは偉大だなと思う。私たちも皆、男性も女性も母親に育てられたわけで、赤ちゃんの時から母親も子供をずっと大切にし、胸に抱きかかえてミルクを与え、そして着替えをさせて、お風呂に入れて寝かせつけて、そして夜中起きた場合には男性はぐうすか寝てるわけですが、女性は、母親はいつ何時でも起きてくるわけです。母の愛ってありがたいですよね。優しさってありがたいわけです。神様がそのように女性を与え、母親を与えたわけで、なぜじゃあ母親はそこまでするのか。仕方ないから、義務だから、そういうわけではないですね。子供を愛しているからで、同じようにパウロもテサロニケの人たちを優しく振る舞ったわけで、それは彼らを愛していたからであるということです。9節、兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に伝えました。パウロはこの町にいるときは昼も夜も働きながら福音を述べ伝えました。聖書は福音のために働く人が報酬を受けるのは当然であると教えています。例えば第一コリントの9章の14節にはこう書かれています。主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。また第一テモテの5章の17節18節にはこう書かれています。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老たちは特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。パウロは報酬を受けて当然でした。それはちょうど旧約聖書が教えているように、穀物をこなすために牛がずっと働くわけですが、その働き終わった後も口にまだ靴子をかけているのであれば食べることができないわけです。当然働いたのであれば、それを外して食べるようにさせるのが聖書の教えであって、パウロは主のために働いたわけですから当然受けてよかったわけですね。しかし彼はこのテサロニケの教会においてのその権利を放棄したわけなんです。というのも第二コリントの8章で学んだように彼らは貧しかったんですね。さらにこの、テサロニケだけではなく多くの地域にいたわけですが、偽教師たちはお金を目的にやってたわけ。また後でまた学びますけど、テサロニケの後半でイエス様が再び戻ってこられることは聖書の約束です。だからどうせ戻ってこられるから何もしなくていいやと言って、仕事をしないで怠けている人たちがいたわけ。それでパウロは模範を示そうとして自らの手で働いていることが第二テサロニケの3章8節には書かれています。しかしコリントの町においては彼は御言葉を教えることに専念したことが使徒の働きの18章の3節5節には書かれているんです。それはそのところにシラスとテモテが来たので、彼はその教えることに専念することができたからなんですね。さあ10節、また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし、神も証ししてくださることです。パウロは経験に正しく、そして責められるところがないように振る舞いました。経験というのは 神の前に正しく生きるという意味です。神の前に正しく生きる。正しいというのは神の前には当然のことなんですが、人々に対して正しく生活しているという意味です。責められないというのは神様の前に責められないこと、人の前に責められないこと、それは当然なことです。正しく生きていればそのように責められることがないわけで、それだけではなく自分の良心に対しても責められるところがないという意味なんです。やはり自分を偽ってない、責められるところがない。パウロはそのように正しく生きていたわけです。神にもの前にも人々の前にも自分に対しても正しく生きて責められるところがない。罪が全くないという意味ではありません。彼も私たち同じ罪人でした。でもイエス・キリストを信じて罪許された者として神の前に人々の前にそして自分を偽ることなく正しい生き方を彼は心がけていったわけですね。彼がそのように生きていたことはテサロニケの人たちも証しをし、さらに神も証しをしてくださることであったわけです。最後に11節12節を一緒に朗読してメッセージを閉じていきたいと思います。11節ご一緒にどうぞ、はい、またご承知の通り私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし慰めを与え厳かに命じました。パウロは9節においてはごめんなさい7節においては母親がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞ったって言ってます。そして熱心に働いて神と人々と自分に対しても偽りのないように正しい生き方を彼は心がけたわけですね。そしてここにおいては先ほどは母親のようにでしたが、ここでは父親がその子供に対してするように勧め慰め命じたと言ってます。私たちの教会にもそのような男性たちが父親たちがたくさんいることを嬉しく思いますね。今日も賛美の時間だけ中学生の男の子たちがここで賛美をしました。本当によく育ってるな、父親がよく教育してるなっていうことを伺えるわけですが、霊的なリーダーは母親のような優しさが必要ですね。でもそれだけではアンバランスなんです。優しさと同時に父親のような強さ勇敢さが必要だろう。水曜日木曜日私たちは今旧約聖書の出エジプト記を学んでいます。イスラエルの民は400年間神の民でしたがエジプトの奴隷とされたわけです。で、神様が彼らをそこから救い出すために用いた一人の人がモーセであった。モーセはイスラエルをエジプトから救い出した偉大なリーダーでした。男性の数だけでも60万人、女性子供を入れると200万人を彼は率いてそこから脱出させたわけなんです。で、モーセの死んだ後、神様は彼の後継者としてヨシアを選びました。ヨシア記の一章の9節、ちょっと開ける方開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、モーセ五書のすぐ後がヨシア記ですね。ヨシア記の一章は神様がヨシアに対して語ったもので、皆さんが開いている間私が少しだけ読んでいきますね。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはなく、ことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。ちょっと飛ばしまして8節を 一緒に読みます、はい、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れおののいてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。イスラエルは奴隷から救い出されました。で、約束の地が与えられることが神によって約束されました。彼らは救い出されたわけですが、まだ約束の地に入ってはなかった。で、これから入れる約束を神様が彼に与えるわけで、でも実際に彼らがそれを手にするために、その土地を獲得するためには、敵がそこにいたわけですよ。で、敵と戦って数々の苦難を乗り越えなければならなかった。そのために必要なことは何ですか。強くありなさいということ。恐れおののいてはならない、大きくあれ、強くあれ、恐れおののいてはならない。そのように主はヨシアに言われたわけ。よし、頑張って自分で強くなろう、意志を強くしよう。私たちそう思ったとしてもそれはできないわけで、聖書が教えている私たちの強さの根源は神にあるわけですね。ですから神様はヨシアに言われたわけです。私があなた方がどこに行っても、どこに行っても私があなた方と共におるからであるということ。強くありなさい、大きくありなさい。なぜ？全能の神が何でもできるお方が、天地を作られたお方が、主であるお方が共におられるからであるということ。このように強さの根源というのは神が共におられることであるわけなんです。さて、テサロニケの人たち、彼らはパウロから福音を聞きました。信仰を持ちました。多くの苦難の中にいました。しかしキリストを信じた者には神の国に入れられる約束が与えられているわけです。そしてイエス様が再び来られるときに、イエス様と同じ栄光の姿に変えられる約束が与えられているわけです。神様はそのように私たちをこの世から救い出してくださったわけです。ちょうどイスラエルがエジプトっていうのはこの世の象徴ですが、聖書では、そこの400年間のこの奴隷状態から救い出したわけですね。同じように私たちもこの世の奴隷から、罪の奴隷から、神様はモーセがイスラエルを救い出してくださったように、神の一人が降りてこられて私たちを罪の奴隷から救い出してくださった。そして彼らに約束の地を与える約束をされたわけですが、いろんな敵が待っていた。私たちも信仰を持って神の国に入れられる、そのような希望が与えられている。でもまだ私たちは現実に入ってはないですね。約束は与えられている。信仰生活の中でいろんな問題が起こります。家庭において、職場において、時には教会においても、人ですから起こりますよね、当然。でも聖書は強くありなさい、大きくありなさい、恐れないで、おののかないでいなさい。なぜですか？神が共におられるという。神が共におられる。パウロは彼らにこの福音を伝えました。イエス・キリストを信じました。優しく振る舞いました。それだけではなく、父親が子供たちに歪んだ道行く子に対して、父親は言わんと好きな道行きなさいと言いますが、そうはしないですね。 ちっちゃい頃から父親は正しい道に行くように子供たちをしつけるわけです。私も自分の子供たちをそのようにしつけてきました。優しさと同時に厳しさは欠かせないものです。正しい道に行くように、神に信頼するように子供たちに勧め励ますわけですね。押さえつけるのではなく慰めたり励ましたりする。そして時にはこうしなさいというふうにして命じていくわけで、パウロは霊的な父親としてそのように彼らに接したわけです。なぜこのような話をパウロはテサロニケ人たちにしたんですか。この2章において彼がその話をしているのは、彼のことを冒頭で述べたように非難する人たちが、中傷する人たちがこの教会の中にいたわけだ。テサロニケの教会の中。それで彼は何度も言うわけですね。一節で、あなた方が知っている通り、二節でもご存知のように、五節でもご存知の通り、何度も何度も彼はあなた方は知ってますね、あなた方が知っている通り、その初めからの話を彼はしたわけですよね。思い出させているわけです。パウロは神の福音のために不当に鞭打たれました。しかし激しい苦闘の中でも大胆に神の言葉を述べ伝えました。彼は正直で誠実な人でした。人の関心を得るためではなく、神を喜ばせようとして福音を述べ伝えました。そして権威、権利を用いることをせず、彼は謙遜な人で一生懸命働いた。ある時は母親のように優しくし、またある時は父親のように強く彼らを教え導いたわけです。何のためですか。神の栄光のためなんです。これらは神の働き人として召されている人たちが持つべき当然の態度です。当然の態度です。しかしこれは働き人だけではなくして、何かの指導的な立場に立つ人、職場であれ地域であれ、そして家庭において親としても適用できることですね。すなわちいろいろな苦難が、問題が起こるわけですが、その中にあっても神によって私たちは強くされる必要がいつもあるということ。強くされる必要がある、神によって。そして正直であること、誠実であること、謙遜であること、やるべきことを一生懸命やっていく、働くこと、信仰あるから神が備えるから何も しなくてもいい、そのようなことを聖書は教えてないわけです。むしろ勤勉であることを聖書は教えているのであり、また母親のように優しく、時には父親のように勇敢に強く生きることですね。何のためでしたか。神の栄光のためである。何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと、第一コリントの10章の31節には書かれています。本当の霊的リーダーとは、ただ神の栄光のために生きる人です。私たちはそれぞれ神様からいろいろなところに使わされて、それぞれのいろいろな置かれている立場がありますが、すべて神様の栄光のために私たちは使わされているわけですね。ですからパウロがそのように主に仕えたように、そして人々に仕えたように、私たちも神の栄光のために人々に仕えるものであり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、今朝の御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちがいつも神の栄光のために、何をするにも、飲むにも、食べるにも、何をするにも、あなたの栄光のために生きることができますように、主の御霊によって私たちを日々強めて、あなたと人々に仕えるものとして用いてください。家庭において、学校において、職場において、そして教会において仕えるものとさせてくださいますように、キリストイエスの名によって心合わせお祈りします。アーメン。